経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森勝寺が世界経済の解説をするチャンネルとなっています。またメルマガも配信してますので、概要欄からぜひご登録ください。日本の政治家で親中派と呼ばれる政治家はいるわけなんですが、ではその日本の政治家の中で習近平とつながりがある政治家というのは一体いるのかどうか、そこからですね、日本のプロレス、そして中国のプロレスについて横森が解説しました。こちらの動画をご覧ください。いわゆる日本の親中派の二階さん、河野太郎、日本維新の会がありますが、彼らは習近平派とつながっているか、つながっている政治家は日本にいますかというね、そんなご質問がありました。
こういう質問に対してはね、ちょっとなかなか答えにくいんですよ、これ。特に表ではね。
まあ、なんか表では、これ、YouTube とかで一般的に言われている中国っていう、その、イメージですね。
まあ、
この
一般のイメージね。
はい。
中国と、まあ、日本っていうふうに見ている人がいるんでね。中国は敵っていうね。もう、この見方。それと、中国の中で日本に入り込んでいる中国のスパイとか言われるようなね。
はい。
まあ、スパイイコール親中派みたいなね。
うんうんうん。
まあ、こんなような見方なんだよね。今の見方。だから、ここの中に、あの、ほら、人民の親中派ね。まあ、こういう方とかね。こういう方とかね。こういう方とかね。とか、あと、維新の誰だっけ、向こうとほら、いろいろ取引してた人。上海なんとかと取引してたことがあるじゃない。
ああ、ありましたね。はいはいはい。
まあ、そういった人たちが親中派って言われるんだけれど、中国って一枚じゃないのよ。前も言ってたんだけど、中国の、まあ、トップって言われる人ね、トップ。まあ、現在、この辺ぐらいまで把握したんだね。まあ、把握っていうか、抑えてるな、もうちょっと少ないな。このぐらいまでが、やっと抑えてるのよ。で、これまでは、このトップの人が持っているのはこの部分だけだったんだよ。
そか、あとはもう敵みたいな。
1対9ぐらいの状態だったんだよ、もともと。で、もともと、これね、あんまりね、その、例えばね、このトップになった人っているじゃない。XI ね。XI さんがトップになったんだけど、XI さんは、もともとは江沢さんって方がいたわけよ。江沢さんの子分だった。
はい。
だからこの時には、宗教というのは、中国共産党というのは、すべてこういう形だったわけ。
そうですね。
全部江沢さんだったわけよ。
はい。
で、江沢さんの中のここのところの XI さんだったの。
XI さんがいたということですね。
そうそう。こういう形だったんだけれど、いつの間にかこの XI さんが、反旗を翻したわけ、これ。
はい。
それで反旗を翻して、それで、このグループ対このグループっていうのが、江沢さんプラス、まあ、こっちに、あの、なんていうの、胡椒の子ね。
はい。
まあ、このくらいにしとこうね。
と江沢さんと胡椒ね。はい。
胡椒の子ね。まあ、今、江沢さんの後は、そうだね。味噌の祖だね。味噌の祖さんがいるんだけど。
はい。
で、こういう形だったんだけれど、だんだんだんだんこの、こういう状態で、まあ日本の、この親中派の方々っていうのは、この、こっち側との付き合いなの、基本は。
はい。つまり、まあ、
デマにしてもね、宗
教人たちのプロレス団体側っていうことですよね。
うん、はい、うん。で、こういう形なのよ。だから、こっちの形で、こことは関係がないわけよ。まあ、以前ね、小さい沢の方がいたんだよね。小さい側の一六さんっていう方がいたわけなんだけどね。で、はい、この人が連れてきたんだよね。XI さんを、いろいろ。連れてきて、まあ、そうだね。こういうね、マークのところがあるよね。
はい。
全部で16個あるんだよね、こうやって。の、ところに合わせたんだけれど、
はい、
なんでって合わせたのかっていうと、この方自体も、もともとプロレス側だ、
うん。
プロレス側の方だからね、これは。
そうですね。
ね。プロレス側の方がこれを連れてきたんだけど、なんでかっていうと、A さんの後継者だから、連れてきただけのこと。
うんうん、
ここに。だから、
そうですね。だから繋げたってことですね。
だから繋いだっていう形なんだけど、だからここで繋がってるっていうと、そうでもないんだよ、このまんまは。だからこの人はデビルマンなわけよ。ね、ここが。
で、そこの、この一級だったのが、要は、まあ、それ昔の話ですよね。
うん、これ昔。このまんま、それが、ネットワークがこう来てたわけよね。
はい。
一にね、来てて。このネットワークがそのまま日本では引き継がれてるっていうことなの。
そうですね。
で、今はどうなってるかというと、そうね、だいぶなくなったよね。この、江沢さんもなくなったよね。
うん。
それから、古生の古さんもなくなったよね。
はい。
それで、古生の古さんの下にいる、なんだったっけな。
そもそも。
あ、違う違う。それは江沢さんの下。古生の古文で、うん、なんとかこっちゃんっていうのが
この前、
この前死んじゃった人、
ね。この前亡くなっちゃった人ですね。うん、はい、
うん。まあ、こういうふうに書けば、もう、こういう汚いところで書けばわかんないね。
はい、
ね。こういう方もいたんだよね。これも、
消えた。
死んじゃった。消えたわけよ。こんなような形でどうなったかというと、今、まだ地方にはいっぱい、江沢さんの古文がいっぱいいるんだけどね。
うん、
地方とかまた、この宗教そのものは、江沢さんの古文だらけだから。
うん、
まあそこら中で。で、いろんな方が、外務大臣が死んだ、死んだっていうか失脚か。失脚したりとかね。国防大臣失脚とかになってるんだけど、はい、今どのくらいかっていうと、まあ、だいたいこのくらいだね。
かなり強いですよね。
だから、今ね、6、4ぐらいだと思う。まだ、半の人が4ぐらいは残ってる。まあ、やっと、あの、半分以上になったかなって感じ。
だから日本の人たちが中国イコール中共みたいな形でね、うん、敵だって言ってるのは、うん、今現在では横森さん見るところでは、もう 40% ぐらいしかもう残ってないよっていうことなんですよね。
そうそう。だからこっちの人たちはもう辞めちゃった人とか、新しい方々とかで、はい、で、やっとここまで。だけど、このくらいはもう絶対残ってるね。どう考えても。まだ末端に行けば末端ほど、江沢さんの息のかかった。だからこれね、こっちに多いわけよ。トップの一言で変わってるわけじゃないのよ。
はい。
もうこの、ほら、XI さんっていうのはもう何回も合録されそうになってきてるからね、何回も。
登録されそうになった。
登録されてんね、うん。されてないんだけど、登録されそうになったんだ
よ。うん。登録ね。
ね、未遂っていうやつね。
うん。
で、こういうのがいっぱいあるんで、この人は人を信用してない、
ね。ですね。
だから周りでもすごく信用してないから。じゃあ、例えば日本から会いたいと来たとするじゃない。
はい。
ね、日本から。私はあなたのと一緒にやりますっていうのに来ても、信用しないわけよ。
はい。
人間自体を。だから近くにいるからと言って信用はない。しかもこっちの方とじゃあ、こういう過去の付き合いがあって、もうもちろんこの辺のところ、この人たち知ってるよ。出て、この人たちがこっちの XI さんの方に行こうと思ったら、行けても信用してもらえないから、はっきり言って。もともとお前らこっちだろうと。
そうですね。
いうこと
なの。まあ、中共側の人間だろう、お前らは。みたいな感じで見られちゃうってことですよね。まあ、
中共側というよりもね。
よりも。
元絵だろうと。
うん。
元は江沢派だろうと。
江沢派ですよね。
うん。ね、だからそういうふうに思われちゃってるから、なかなかこのコミュニケーション作るとは難しいよね、ここのところはね。
いや、だから、そのね、今もう、ロシアとのパイプもね、このままほら、鈴木宗男さんが、言ってでまた猛烈な批判を受けたっていうようなのがありましたけど、要は政治家たる人間がやっぱりそのパイプを持っていて、いつでもやっぱコミュニケーションとかその関係性を維持するっていうことは日本の国益にとってやっぱ重要かと思うんですけど、現時点でやっぱその中国のトップである XI さんとつながっている政治家がいないっていうこの日本の状況は、横山さんがどうなんですかこれは。
もういや、しょうがないじゃん、これ。
しょうがないって感じですか。
しょうがない。だから日本の、これはこうした方がいいとか、もう、タラレバロン嫌いだから、ただの状況分析だけよ。
状況分析ですね。うん、はい。わかりました。まあ、ということで、今の日本の、まあ、親中派って言われている方は、要は、まあ、元江沢さん派っていうことで、そこを、まあ、見ていくしかないということですね。はい。わかりました。はい、
まあ、これね、もうちょっと詳しいことね、うん、じゃあ、本編で言いますよ。うん、ちょっといろいろ今動きあるからね、これに対してはね。
わかりました。 はい。ありがとうございます。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー、横森勝輝が解説する YouTube では喋れない世界の裏解説動画講座をプレゼント中です。詳細は概要欄からご登録ください。